Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。春も終わりになってきましたね。もうこれからは夏の気配が感じられるという頃になってきましたが、西宮の町をぶらぶら歩きながら歴史と文化を訪ねております。今日も川添町の郷土資料館にやってまいりました。皆さんも郷土資料館ご存じない方はないと思いますけれど、念のため阪神高連駅から、川沿いに、宿川沿いに南へ下がりまして、大きな橋のあるところ、これは酒蔵通りに通じる道なんですけれど、この道を東へタラタラっと坂を下りましたら、そこに図書館がありますね。で、図書館の入っている建物、半分は図書館ですけど、半分は郷土資料館と市民ギャラリーになってるんですよ。の1階のところにありますのが郷土資料館。ここへ来れば西宮の歴史を証明するような品物がいっぱい陳列されていて、西宮の歴史を見て回ることができます。その郷土資料館に参りまして、今日は学芸員の氷谷さんとお会いしますので、ちょっとご挨拶をしながらまたご説明もお願いしたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
あ、そうですね。
またよろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
毎月品替わりをされるアラカルトが大好きで、はい、今月は何だろうなと月に一遍見に来ることにしておりますが、
はい、
今年はなんかタイトルをずっと一貫したものにしてらっしゃるという。
はい、そうなんです。私も10回アラカルトを開催するんですけれども、今年のテーマは、
はい、
西宮城を知ろうということで10回開催することにしています。
西宮城というからには、はい、大昔の西宮のことから始まるよということですね。
そうですね、はい、この夏にですね、はい、7月に第32回特別展示っていうのを開催するんですが。
32回になりますか。
はい、そうなんです、
はあ、
はい、そのテーマが、
はい、
西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読む解くというようなテーマで開催させていただくことになってまして。
あ、もう決まってるんですね。
はい、決まってるんですね。はい、この特別展をみんなで盛り上げようじゃないかと。
なるほど。
いうことで、この時は江戸時代のことしかしませんので、
はい、
それ以外にも西宮町にはたくさんの人が住んで歴史がありますので、
はい、
そういったことをこの月替わりの展示で紹介していこうと。
なるほど、なるほど。まあメインイベントはその秋の特別展示になるわけですよね。
はいはい、
でそこへ持っていくまでに、はい、いろんな角度から西宮を知らせていこうという。
そうなんです。
そういう、まあ、試みがされているわけですね。
はい、
はあ、はあ、まあ、いろんなものが出てくるんでしょうね。
そうですね。夏は江戸時代なんですけど、できたらこの前までは、
はい、
それより前に遡った時代のことを紹介しようということで、割とこう古い時代のものを順番に紹介していこうというふうに考えています。
いやー、歴史が好きな人はその江戸時代と聞くだけでも西宮の江戸時代どんなんやったんやろ、特別展示絶対見に行かなと思いはるけど、
はい、
それより前のことも知らせますよと。
はい、
だけどそれは特別展示のようにたくさんは見せられへんので、
そうですね、
一点ずつと。
そうですね、はい、特に それぞれの担当の学芸員がですね、はい、これはと思う一品をですね選び出してもらって紹介してもらおうと思っています。
そうです、
はい、
今回のテーマは何というテーマになってるんでしょうね。
はい、今回は播磨生まれの器というふうなタイトルで。
播磨生まれね、
はい、山田の方が担当いたしましたので。
学芸員さん、はい、山田さんですか。
はい、
あれですね、播磨生まれというからには播州ということですね。
そうですね、
兵庫県の播州地方で生まれた器ですよという、
はい、そういうことです。
なる。
それが西宮でんというところ辺をご紹介したいと、
これは興味深いことです。それでは学芸員の山田さん、こんにちは。
こんにちは。
この前アサヒビール跡地で 発掘調査してらっしゃるところへお邪魔しましたんで、押しかけていきましたけど、丁寧に現場へ行って説明していただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なかなか大規模な調査で、
そうですね、
無事に終わりましたか。
やっと終わりまして、
そうですか、
もう埋め戻してしまって、もう土になってしまう、はい、土だらけになってしまいましたけれども、
そうですか、
はい、無事なんとか終わりました。
もう今行ったら普通の地面になってるわけです
か。そうですね、もう埋め戻しておりますので、平らな地面にも見るだけになってしまいましたけれども、
行かせていただいた時はなんか大きなプールがあるかなってい
う、そうですね、
感じになってましたけどね、
はい、
なんか珍しい土器、陶器が、
そうですね、緑有陶器といいまして、ね、今回西宮では初めて、
そうらしいですね、
出てきまして、まあ、家内ではもう騒然という
でしょうね。えらいもん出たね言って、はい、やってはるわけですな。でこれからあとはそういう出土動物の整理とか、
はい、
でまたそれを記録に図面に落としたり、
はい、
寸法を測ったり大変ですね。
まあ、そういうことになりますね。
もう精密な地図、図面ができるわけでしょ。
そうですね、一個一個手実測という、実寸大のものを、図化していくという作業に入ります、
それがどこから出たか、
そうですね、
それからどういう歴史的な価値があるかようなことをずっと研究して書いていかはる、はい、
そういうことになりますね。
大変な作業がまた始まるわけですな。
ゾッとしますね。
それがまとまったら報告書が出るわけです。
そうですね、まあ、その前に何度か速報点という形で、はい、まあ、お知らせできればなと、で、まあ、分かったことがあり次第、お話しできることがあればなと思っております。
ぜひぜひ実物を見せていただいたり、
はい、
お話聞かせていただいたりする機会を作ってくださいよ。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。でそういう発掘現場から戻られた山田さんが今回はアラカルトを担当されて、
はい、
で播磨生まれの器、
はい、
というのをここに展示されたんですね、
はい、
郷土資料館の展示室の入り口の大広間みたいなところ、片隅にガラスケースがあってそこにちょこんと乗ってる、これがそうなんですか。あ、
そうです、こちらがそうですね。
これは、どういう趣旨でこれを出されたかというのをご説明いただけますか。
はい、ですね、前回の4月号も私が担当させていただきまして、はい、その際は館長の郷田とともにですね、
はい、
古墳時代の土器を前田さんたちに、
はい、そうでしたね、
見ていただいて、
高槻でしたか、
ね、そうです、高槻といわれる、はい、お祭りごととかに使われる土器なんですけれども、まあ、こういった、西宮神社の付近でですね、
はい、
出た古墳時代の土器というものがありまして、
はい、
そういうのが、まあ、あったということをお話しさせてもらったんです
けど、そうでした。
で今回はですね、またそっか、はい、そのここからですね1000年間飛びましてですね、
1000年飛びますか。
1000年飛びました。
近づくわけですね、はい、現代に、はい、
中世と言われる時期になりまして、は
は、中世ですか、
はい、
日本の時代で言ったらどんな時代になるんでしょうね。
大体そうですね、13世紀とか14世紀、まあ、時代で区分しますと鎌倉時代とか室町時代というのが中世と呼ばれています。
なるほど、ね、あ、なるほど、その頃の遺物ということですか。
そうですね、今回はその展示としましては、その中世の土器を展示して、西宮町の中世の社会、まあ、暮らしの土器をどういったふうに使っていたのかなというのを皆さんに考えてもらおうかなと思いまして、今回展示させていただいております。
これどっかの古道具屋さんで探してみ
よう。いや
そうじゃない、
はい、
じゃあここに出ている器ですね、これ。
そうですね、
鉢、片口鉢と書いてありますが、
はいはい、
これを鉢と考えたらいいですか。
そうですね、鉢ですね、
まあ、これはどこから出たものなんでしょうね。
ですね、場所はですね、今度はですね、
はい、
前は古墳時代の土器はですね、表大門の付近というところで、
江別さんの表大門の近くということですね。
そうですね、
はい、
今度はですね、神社の中の発掘調査でありまして、これも表大門の近くではありますけれども、
はい、
その周辺の神社の中で発掘調査をしています。
ははこの前の高槻は、江別さんの東南の角あたりで、
はい、
43号線にかかるようなところ
で、あ、そうですね、
はい、いうことでしたよね、
はい、
まあ江部さんの中と考えてもいいかなというふうに僕は思ってたんですけど、はい、今度のははっきり塀の中という
。そうです、大根塀の中に入った、はあ、調査です。
ああそうですか。その場所って今ど何になってるんでしょうね。
神社の中のですね、はい、皆さんあの表大門の
中門入りますね。
入りますよね、はいはい、そしたらですね左手側にすぐ見えるのが、はい、公衆便所があ
ると。大きな立派な公衆
便所。そうです、はいはい、公衆便所がありまして、はい、そこをですね、はい、発掘調査しました。
あれを作るための調査やですよね。
そうです、はい、
なんかそういう文化財 の, あのなんか出そうなところでは必ず開発の時に調査をせないかん、
はい、
そういうことでされたわけです。
そうですね。
いつ頃ですか。
昭和54年1979年にですね、ほうほうほう、あの発掘調査をしております。
あそうですか。その頃にそれじゃあ、まああの公衆便所を作ろうという計画ができたわけですよね。
そうですね。実は公衆便所私より年配ということが分かりました
本当ですね。本当そういうことになりますね。それでその調査を、まあ、始められて、この器が出てきた、これだけ出てきたんですか。
いえ、まとまってですね、はい、いろいろなものが出てきました、
はあ、
一つは古墳時代のものもちょっとは混じっておる。
古墳時代のものも混じってたんですか、
はい、
ああ そ, うですか。
それからですね、ほぼに、多い遺物としましては中世、はい、まあ、これも先ほど申しました13世紀とか14世紀の、はい、まあ、遺物が大量に出てきました。
ああそうですか、はい。もうそれはその頃生活でに使われてたものということでしょ。
そうですね。
だからそうい う, こう中世の頃と古墳時代といったら、さっきもお話でも千年の差があるという。
そうですね。
その千年の差があったものが同じ場所から出てくるということは、
はい、
そのあたりっていうのはずっと人が住み続けてたという。
そうかもしれませんね。
わからない。
まあ、でもあの古墳時代以降の土器が今度は中世しか出ませんので、はい、もしかしたら空間地としてなかったかもしれませんが、まあ、中世紀に何らかのあ、まあ、生活をしていた土器が出ていたのは間違いありません。
なるほど、さあここに目の前にあるこのお鉢が、まあ、いわば中世鎌倉時代なりあるいは室町時代なりの人が使ってたものやというふうに思うと、はい、
そうですね、
何かこうなんかワクワクしてきますけどね、これはあのどんなことにどんなふうに使ってた、普通のお鉢として使ってたものなんでしょうね。
ああ多分あの普通 の, あの一般庶民の方々が、まあ、生活に必要な道具として使われてたとは思います、うん、でちょっと違うところがですね、片口と呼ばれているところでして、
はい、
片側の縁のところにですねちょろっとあの突起が出てまして、
はい、
まあ、注ぎ口みたいなのがついております。
ああ、はいはい、
これ、まあ、これが、まあ、あの片口鉢と言われるゆえんでして、まあ、これが、まあ、一般のご家庭でも使われてた土器ということですね。
大きさ直径20センチぐらい。
そうですね、大体20センチほどという感じでしょうか。
テーブルに置いた時の床からの高さ、テーブルからの高さでいうと 3,4 センチ。
そうですね、
ぐらいですかね。
4,5 センチか 3,4 センチぐらいですかね。
何もなし、いきなりこう傾斜がついていて、
はい、
上広がっているということですよね、
はい。
でこれ色はこれ何色って言ったらいいんでしょうね。
まあ、末期はですね、はい、一般的に青っぽい灰色とかっていうふうに表現されますが、これも青っぽい灰色ですね。
あ、そうですね。ほとんどこの形のまま出たんでしょうか。
今回の遺物はですね、はい、あの半分以上が割れておりまして、
ああ、そうですか。
部分部分をつなぎ合わせたら、あ、このこんな
形
になるだろうというふうなもので、
この頃のこういう末期ですね、こういうあの日常の道具としたら、まあ、お茶碗もあったでしょうね、
はい、
お皿もあったでしょうね、
はい、
それから鉢とか、
はい、
亀とか、
はい、
いろんなものがあったと思いますが、
えー
この片口っていうのはその、比較的なんか改良されたというか工夫された道具のように思いますが、そんなことありませんか。
ああ、そうかもしれませんね。実は片口は11世紀ぐらい、平安後期ぐらいからですね、あの中世の初頭と言われている時期ですけれども、はい、そういった時期からまあ作られ始めてはいます。
中世の初めぐらいからこういう形が考えられたと、
はいはい。
円形の中に一箇所だけちょっとこう切り口みたいな、切り口というか突起物みたいな、
はい、
外側へ張り出すような部分ができていて、ということはこれこっから注ぐということでしょう。
そうですね、まあ、 どういうふうに使っていたのかはもうその時代の人にお聞きするしかないんですけれども
そうですね、
まあ、その突起物みたいなところを見るとですね、まあ、何かを注ぐための道具なのかなというふうに類推することは可能ですと。
このままここへお箸つけて物を食べるとかですね、
はい、
そういうことよりも、
はい、
例えばここへのなんかお酒とかなんかが貼ってあって、
はい、
そこからこう、器に別の器にこう注ごうということも考えられる。
そうですね、そういうことも、ね、可能だと。
他にはどんな使い方あるでしょうね。
あとはですね、現代で言いますと、はい、私の家にあります片口の鉢だと、あとごまをすりつぶした時に、
はい、ごますりつぶすか、
あのザーッと流したりするための研ぎ口だか、まあ液体だけではないかもしれませんね。
そうですね、ちょこっとこう突起物がなかったらダラダラこぼれちゃうかも分からない、はい、だからどっか一箇所から注げるように、
はい、
というふうな口がついている、まあ、それが片口ですよね。
そうですね。
あ、なるほどな。その頃からもそういう工夫がされて、そういう使い方をしたら便利やなと
多分
いうものが作られ始めたんですね。なるほど、そういうもののうちの一つやということですね、
はい、
これはまあ昔の人が使ってたんやなと思いながら見たら懐かしい気がします。
はい、
まあ、他にどんなこの時代に使われてた、
はい、
あるいは作られてたものっていうのはここでは1点しか今出てませんから、
はい、
まあ、わざとアラカルトやから1点だけということに、
ね、今回は1点のみというのが
されたんだと思いますけど、展示室の中のガラスケースには、
はい、
古墳時代のものやら、
はい、
もっとそれより先前の古い時代のものやら、はい、いわゆる水液っていうのがいっぱい並べられています。
はい、
やっぱりそれらとの関連で見ても、
はい、
ああいうものがこういうふうに変わってきたんやなというふうな感じられることはありますか。
そうですね、水器に関しましては、
はい、
古墳時代頃から、朝鮮半島の技術を使ってですね、焼くようになったんですけれども、
もともとは朝鮮半島から入ってきて、
そうですね、
はい、で日本人がそれを使った、
そういうことになります、ね、
でそれを真似して作り始めたということです。
古墳時代にそれを作り始めた。
古墳時代にね、はい、
でその連綿とした素液をですね、
はいはい、
作っていく作業の中で、まあ、この素液も生み出されていったんだろうと思います。
なるほどね。だからそういう意味でも本当にこういう道具を作る技術、またそれを受け継いでずっと、作り続けていく、
はい、
歴史っていうのを日本でも、あるいはこの西宮でも続いていたと。
そういうこと
ですね。西宮で作られたもんですか。そうじゃないんですね。
実はですね、はい、これ西宮さんではございませんで、
はい、
今回のタイトルにもございます、実は播磨の生まれです。
で播磨生まれの器になっている 、
はい、そういうことですね。
播磨というのは、まあ、兵庫県播州地方ということやという、先ほどお伺いしましたが、その辺のものがここでは主流やったわけですか。
そうですね、実はですね、この生まれた場所っていうのはですね、神戸市の西区の、あたり、それと明石市の魚住町のあたりなんですけれども、このあたりで発掘調査をしましたところ、いっぱい窯がありました。
で、
その窯の中からこういった、片口鉢やら、はい、亀田とか、はい、いろいろな器が出てきまして、
はい、
その主流となるのはこの片口の鉢だったりとかします。ですので、そういった、片口の鉢もですね、播磨生まれの、ものというふうに言われておりまして、はい、で近畿地方中、全般にいろいろと出土しています。
なるほど。じゃあ、まあこの辺で使われたものもほとんどは播磨の産やろうと、
はい、
いうことになるわけですね。あんまりあちこちで、似たようなものをいっぱい作ってたということではないわけですね。
そうですね、まあ、今回はその播磨を中心のものしか見ておりませんが、播磨で、結構作られていたというふうに言われてます
ね。そういうものを見てもやっぱりこの物の動きといいますか、はい、それは同時に人の交流ということともつながると思いますけれど、
おっしゃる通りですね、
ね、そういうことが分かるわけですね、
はい、
出てきた出土物から、 随分その播磨を中心、播磨で作られたものが西へも東へもいっぱい行ったんでしょうね。
そうですね、実は、この末期は陶板系末期って俗に言われまして、この末期が見つかっている場所っていうのは、例えば東で行ったらですね、埼玉県、南で行きますと鹿児島県だとか、広い地域でこういうふうな、末期が見つかっているら
しい。そうですか、相当広い範囲まで行きましたな。
そうですね。
ということは人のこう品物が勝手に行くわけがないんで、
はい、
人は必ず動いてるということの表れ、ね、証拠ですもんですね。随分人って動くもんなんですな。
はい、需要がそんだけ末期の需要があったということですね。
そういうことですね。その頃の人の暮らしですけど、今回西宮町を知ろうが大きなタイトルですから、
はい、
それにちょっとこだわって聞くんですけれど、今の西宮あたりで、家とか、
はい、
集落とか、
はい、
あったんやろないうのはこの日出てきたんですから分かりますけど、どれぐらいの大きさとか規模とか人口とかいうのは分かるんでしょうか。
いや、そこまではちょっと私も分かりませんね。
分かりませんか。でも江別さんの、江別さんっていうのは随分この人の集まる場所であったでしょうし、
はい、
あるいは街道として西宮をいっぱい道が通ってましたから、
はい、
大勢の人が行き来をしたでしょうし、
そうですね、
そういうことから考えると西宮っていうのは、たくさんの人がいたり住んだりしたとこ間違いないでしょうね。
そうですね。その漁業とか商業とかも、発展していたというふうに、志士の記録では書かれて
ありますよね。西宮の産業って、西宮の町を知ろうですから、主には何なんでしょうね。漁業なんでしょうか、農業なんでしょうか、あるいは酒ばかりわけないでしょ
う。そうですね、いろいろなその、業種の人たちが、はい、その西宮町には集まっていたというのもあるのかもしれません。
はは、西宮町っていうのは町の時代っていうのはあんまり広くなくて、
はい、
今の国道2号線よりやや北ぐらいまでしか南北では行かなかったと聞いてますし、
はい、
そういうことで言うと農業だって大したことじゃなかったなと思うし、漁業は相当発達してたかもしれませんね。
そうですね、もうすぐ海になりますもんね。
はい、そうですね。そういう意味では、漁業なり農業なりが、古くからやられていた。お酒なんか作り出したのずっと後の方でしょうからね。
そうですね。で、そういえばこの1年ほどに、はい、ですけれども、
はい、
発掘調査では貝も見つかってまして、は
い、あ、そうですか、
はい、実は貝も見つかっていることから、貝を取って、食べてたんだろうなというふうに、ね、
はいはいはいはい、
思いますね。
でしょうね。海が近かったということですから、はい、やっぱり漁業、漁業とまで漁業も発達したでしょうけれども、人はその海から取れたものをたくさん食べていたということはもう間違いないことです、
ね、そうですね、はい、
そうですか。そういうものが出た場所というのが、
はい、
その時代の西宮のちょうど地面であったと考えたらいいわけです
よね。そうですね。
あんまり深くは掘らなくても出てきたんですか、これは。
そうですね、今回の調査ではですね、大体 4,50 センチくらいのところから、
浅いところですね、
はい、出てきているらしいです。深いところですと1メーター超えるところもありますけれども、
そういうところが、西宮の昔の地面であったと、
はい、
あんまり変わってないなというあたりかもしれません。
そうですね、
それから、その辺に、西宮 の古くからの人たち、我々の先祖たちが随分昔からそこには住んでいたということ
です
ね。こういう使われた道具が出てきた、それから貝類なんかがいっぱい出てきたということからもよくわかると、
はい、今回は古墳を、4月でお話しさせていただきましたから、
はい、
古墳時代の人々、
はい、
で今回私が紹介させていただきました、この八で、中世の人たち、この2つの時代 に、西宮町で人々が住んでいたということが言えますね、
は
い、
なるほどね。それ以外に担当された山田さんの方から、この展示について1点だけの品物です、何かこういうのをこう感じてほしいというようなことがありましたら。
そうですね、今回の展示ではですね、先ほども申しましたように、 まあ、中世の西宮町の人々の暮らしを、はい、見ていただければなと思いまして、その中の暮らしの道具について、まあ出させていただきました。でこのと、この器はですね、特に東播磨の土器でして、うん、この広い地域で、まあ、出土していることから、まあ、流通があったと言われてます、
は
い、
そうですね。
その当時の、まあ西宮町もそういった人々の、がいらっしゃって、まあ、それを、道具として使用していたということが、皆さんに見ていただきたいと思っております。
どうもどうもありがとうございました。貴重な研究 の, ケースあの結果をお話しいただきましてありがとうございます。またこれからもいろいろ面白い研究の成果をお知らせいただきたいし、
はい、
いろんな品物もまた見せていただきたいしと思います、はい、期待しておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ひょうたんさん面白い話聞きました、
はい、そうですね、一体どんな人がどんなふうに使われたか非常に興味ありました。
そうですね、はい、これからまた、はい、これまた来月も続いていくと思うんですけど、
はい、
来月はどんなものを見せていただけるんでしょうね、はい、
来月のタイトルが出現、はい、新たな装いの器というタイトルで、
新たな装いの器、はい、また器続きです
な。そうなんです。
ぜひぜひ見に来していただきます
ので、はい、また違うもの並びますのでぜひお越しください。
よろしくお願いします。これから先 の, はい、郷土資料館の行事予定などありましたらちょっとお知らせいただけたらと思います、はい、
そうですね、6月のですね15日に第1回目の歴史講座が開催されます、
はい、今年初めて、
はいはい、6月15日水曜日に、はい、ありますが、はい、タイトルが、はい、明治大正の祈り人、
祈り人、
はい、
人が祈るということですね。
そうですね、
はいはい、
円満寺林公庵と阪神館の長寿庫をめぐってと、結構長いタイトルなんですが、うちの早栗の方からお話をさせていただきます。
早栗さん、はい、そういうのは得意ですもんね。
そうですね、この長寿庫というのは行者庫ですね、いわゆる山伏ですね、はいはい、山に入って修行する
です、ね、
そういう人たち の, 村々にそういった組織があるので、そういったことと英米さんのすぐ横 の,、うん、円満寺さんですね、はい、佐藤雄人寺と言われている円満寺さんの林公庵というところとどういう関わりがあるのかということをお話しさせていただきます。
西宮にもそういうふうな子があったということ。
そうですね、
そのお話ですね、はい、それとまあそれが、近隣とはどういう関係になってたのかというようなことが分かるわけですね、
はい、
はあ、これは原口さんのお話楽しみですな、
はい、
これは、はい、6月15日とおっしゃいましたか、
はい、開催日は6月15日なんですが、はいはい、ちょっとお申し込みがいただきまして、
なるほど、ね、
はい、申し込み方法を申し上げてよろしいでしょうか、は
い
は
い、どうぞお願いいたします、
はい、往復ハーキにですね、はい、郵便番号とご住所、そしてお名前と、はい、そしてこ の, 歴史講座が何回か ありますので、はい、第1回目の歴史講座と書いていただいて、はい、郷土資料館の方まで送っていただきたいと思っております。
郷土資料館のご住所、はい、そういや、
はい、申し上げます。郵便番号が 662-0944 西宮市川添町15番26号になります。
もう一度お願いします。
はい、郵便番号 662-0944 西宮市川添町15番26号になります。
はい、で第1回歴史講座希望と書いて、
はい、書いていただいて、はい、6月1日試着になっておりますの で,
そ, です
それまでにお申し込みいただけたらというふうに思っております。
なるほど、これもまた楽しみですね、
はい、
ちょっと角度の違ったお話したかと思いますけれど、
はい、
また番組のも取り上げさせていただきますのでよろしくお願いいたします。どうも、ひょうたんさん、山田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は郷土資料館から今月のアラカルトを、ご説明をしていただきながら拝見いたしました。どうぞ皆さんも郷土資料館にお越しいただいて現物見ていただいたらどうかなと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。